101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。皆さんはこの素晴らしい秋をどんなふうに過ごしていらっしゃるでしょうか。何せ町へ出て散歩をしていますと、空が高いなという感じがしませんか。そしてそこにこう浮かんでいる雲の形ですが、一年を通して一番雲のきれいな時期、それは今頃やと僕は思うんですね。だからまあ秋はこの紅葉の美しさと空の雲の美しさを堪能できる時期ではないかなと思うんですが、中でもイワシ雲なんてあるじゃないですか。サバ雲も言います。そういう魚の形をした思い出させるような雲っていうのを見ながら、今日私の行く先は郷土資料館なんですね。郷土資料館で毎月月替わりでやってらっしゃるアラカルト、これを今月も楽しませていただこうと思って郷土資料館にやってまいりました。郷土資料館ではこの展覧会の担当をされる氷谷さん待ってくださっています。詳しいお話を聞きながらアラカルトを楽しんでみたいと思います。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってきましたが、
はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。今月のアラカルト、なんかタイトルにイワシっていうのがありますんでね、
はいはい、
イワシ雲を見ながら、
はい、
あ、これはもう絶対郷土資料館行かなあかんと思ってやってきたような次第です、
はい、
今月のタイトルは何でしょうか。
はい、大量イワシマスというタイトルをつけさせていただきました。
そうですね、わざわざ大量とついてるところが味噌だと思いますが、
はい、
西宮はまあイワシがたくさん取れるところやったということを、これ一目でわかるんですけれど、はい、郷土資料館の展示室に今はい、入れていただきました、
はい、
いつものように正面には、
はい、
別の展示、これ特集展示なんですね。
あ、はい、そうですね、
やってらっしゃって、はいはい、これまた興味があるんで、はい、またこの次の時にはこれをぜひと思ってますが、今日はアラカルトが目指す目的でしたので、
はい、
一品料理呼ばれたいと思います、はい、例によって入り口入って左側の小さなケースに収まっております、
はいはい、
これが今月のアラカルト、
はい、そうですね、
はあ、なんと言えばいいんでしょう30センチぐらい、直径30センチぐらいの丸い、
はい、
器と思います、
はいはい、
樽と言った方がいいかな、
はい、円筒形の筒型に、
円筒形の筒ですね、
はい、
そしてこれ胴体は木ですか、は
い、そうですね。
そしてタガが竹で組まれて、はい、上と下に2本ポンポンと入ってて、はい、鮮やかですね形が、
はい、
そしてところどころこうくり抜いたように切り込みがしてあります、はい、彫刻ですね、
はい、
これは、はい、下の方にあるのが長い丸い、
はい、
まあ、楕円形といいますか、
そうですね、
これ10センチ間隔ぐらいでずっとしてある、
はいはい、
全体これ測ってみたら 3,40 センチちゃうかなと、あの胴体の、
そうですね、はい、あの
周囲が、
そうですね、だいたい28センチ で、高さが25センチぐらい、
25センチぐらいのもんですかね、はいはい、もうちょっと大きく見えますけどそんなもんですかね、はい、そしてその今言いましたくり抜いてあるところが10センチ間隔ぐらいで、はい、何箇所かあって、
はい、
上の方には丸いくり抜きがまた目玉のようにポンポンポンポンと6個か7個かこうあるんですね、はい、これがマスですか。
はい、そうなんです。
マスというと僕らはお米測るマス、
そうですね、
四角いマス、
四角いものを想像されると
、最近は、はい、乾杯の時に使う、お酒の乾杯の時に使う、あれ1合マスぐらいしかお目にかからないです、はい、 昔はあのお米測ったりするの四角いマスやったでしょ、豆とかお米とか、マスと言うとあれを思い出すんですよ、だからこれもマス、
そうですね、はい、これはそのイワシを測るためのマス、
ここに魚入れるわけです
、そうです、
はあ、
で、あの開いてる穴からですね、
イワシと、なんで穴開いてんだろうな、
あ、そうなんです、イワシを測るときにやっぱり水が一緒に、イワシと一緒に入ってしまいますね、そうすると水の量は測る必要はないので、分量測るときに水をここの穴から出して、だから底の方にも穴が、今横の話をされたんですけど、実は下の底のところにも穴がたくさん開いていまして、
上から覗いて、あ、ほんまや、上から覗いて、分かります、はい、7つ開いてますね、
そうです、
はは
そして、イワシの、まあ、量を測るための道具になります。
これはイワシの量を測る、はい、あ、なるほど、お米もそうですよね、はい、量を測るわけですから、はい、マスというのは量を測るわけです ね、重さを測るものではない、
そうですね、量を測るものになりますね、う
ん、重さを測るのはまあちぎとか、はい、なんかはかりとか言いますよね、
はい、
あれじゃなくて、
そうですね、あのお米測る時にも一頭ザルでこう円筒形のものがあって、最後こう棒で鳴らして
シュッと、
はい、今でも多分お米ご飯炊かれる時に、あのカップとかされても表面スッと伸ばすと、
ね、
そういう棒も一緒にあったりとかしてお米を測ったりするんですが、イワシの場合はこのような形で穴を開けて水の分は抜いて測れるような道具になっています。
これが何棒ぐらい量としたら入るんでしょ
う、はい、そうですね、一応これ5升のマスになっていて、
5升マス、
はい、で実はこれよりももう少し大きい1トンのマスも実は同じような形で収蔵しているんですけれども、
収蔵量がこんないっぱいあるんですか、
実はですね、あのこれだいぶ前なんですけれども、あの西宮派浜のあたりで漁師をされていた方が、うん、あのその取るための漁労用具を、うん、あの収納している漁具小屋があったんですね、
ははは
で、そこを解体するということで、ごっそりね漁労用具もらってきてるんです。
そうですか、
はい、なのでこのマス以外にもたくさんの漁具が収蔵庫には入っています。
あ、そうですか、はい、例えばどんなもん、
そうですね、まあ、あのイカを釣るための釣り針、はい、イカ釣り針であるとか、
釣り針、
はい、あとですね、うなぎとかアナゴとか、そういうのを釣るための
もんどり、
そうですね、竹でできたもんどりであったり、
多分もんどりぐらいやろうなと思いました、はい、
あと
入ったら出れなくなる、
そうですね、はい、素焼きできたタコツボ、あ、前去年に
タコツボね、ここで見たことある、
アラカルト出しましたね、
はいはい、
そういえば
見たことありますね、はい、
そういったタコツボでありますとか、あとあのカニを取るためのカニカゴという、
は
い、
カニカゴ、
はい、少しよく台形の形をした網で、はい、カニが横歩きをするものなので、一旦その中に入ると出れないような仕組みになっていたり、
そういった、ね、
その取るための道具であるとか、あとその漁師さんが使うためのランプであるとか、いろんなものが、
ああ、そうですか、はい、まあ、ランプやらそういうのは、まあ、漁具用のつきものですから、はい、まあ、そういうふうなあの漁師さんがお使いになった、はい、まあ、魚を取るための道具っていうのはたくさんある、はい、
そうです、で
この桶っていう、はい、桶って言います、はい、このマスは魚を取るための道具ではなくて、はい、
そうですね、
測るための道具、
そうです、そうです、
はい、ということはお商売の方で使うということ、
ね、そうですね、はい、
何個取れたんや、こんだけな、5升かっていうわけで、はい、これに1杯が5升、はい、
そうですね、
というわけで、売る時もそういうことです、な、これ1杯売んな、どうぞ5升ありますぜ、うん、という、はい、なるほど、
ここではイワシマスっていうふうに紹介してるんですけれども、はい、よその地方ではこれをケンチマスっていうふうな言い方もするので、測るための道具だったということがわかるかと思います、はい、あのいわゆる対抗検知とかのいわゆる検知、量を測るためのそういうマスっていうことなので、そういうイワシ限定ではなくて、はい、物の量を測るための道具というふうな名称がついている地域もあります、はい、
まあ、薄墨色といいますか、もう茶色く、はい、まあ、焦げたような色になっておりますから、相当古いもんなんでしょうね。実際使われていたものですもんね。
そうですね、はい、うん、一応その実はこの資料館ができる前にこの資料はいただいてきたもので、詳しいその聞き取りがちょっとは残されてはいないんですが、はい、
です
ただ西宮で漁師をされていた方からいただいてきたということは分かっています。
もうまさに使われてたいことは一目瞭然あの穴の縁なんかすり減ってますし、
そうですね、
この色を見ただけで、はい、ああよう使われてるなと思います、
はい、
ちょうど真正面に山の形にカタカナのアという字があって、はい、山アと書いてある、はい、これはまあ屋号をやろうと思いますが、
はい、
どちらかのお商売人さんのお使いになってたものだと思います、 さあこの計りですね、はいはい、このマスをめぐってですね、はい、今日はこれだけ見たらあマスか計りか、
ね、
おけかというようなことで、はい、終わっちゃうわけですけど、はい、これをめぐって少し西宮の漁業についていろいろなお話を、はいはい、まあそれがこの郷土資料館としては狙いだと思いますし、イワシをまあマスで測ってたんやなということがこれでわかるわけです、はい、
そうですね、
西宮の漁業のはこうずっと盛んやったんですか。
そうですね、
なんか一番古くはいつ頃やろうなと思ったりしますかね。
この夏にですね、うん、江藤の方が展示した西宮町の、はい、町人文化の展示をしたんですけども、ね、はい、でいわゆる浜方の方にはお酒作りされる方とか、漁師さんがたくさん住んだっていうようなことが説明にあったかと思うんですけども、はい、おそらく本町よりも南側のあたり、うん、今で言うと西鳩町ですかね、あのあたりにたくさん漁師さん住んでたんじゃないかなというふうに思われます。はい、なのでその頃から、まあ、江戸時代の頃から漁業というのは非常に盛んで、はい、
分かるわけ
です。で、そしてもう一つそのですね、戦後ですが、はい、うん、第二次世界大戦後ですね、戦地から帰ってきた来られてたことが、まあ、すぐに戻られてもなかなか職に就くことが難しいと、でそういうところで、まあ、割とすぐに、うん、やりやすい職業として漁師というのが選ばれて、
は
い、
まあ、魚取ってきて売り合えということです、はいはい、
そこでたくさんの方がこの浜あたりで漁師をされていたということになりますので、
なるほど、ね、
何回かこう時期に分けて魚の時期があったんじゃないかなというふうに思います。
まあ漁師さんがたくさんやはった頃があったんでしょうね、
はい、
今も西鳩町のあたりに、昔、網元やったというようなところがあったりね、
はい、
まあ、その人がいたよということを知ってる人がいたり、
はい、
この辺には漁師さんいっぱいおってんでっていうような話も聞いたことがありますから、
は
い、
そうですね、
まあ、おそらくあの辺前浜町、西鳩町、泉町あたりにはいっぱいいはったんやろなというふうに思いますけど、はい、
漁師さんがお祭りするような、はい、お宮さんなんかもちょっとあったり、
そうですね、住吉神社さんもありますし、
はいはい、
うんうん、
浜恵比寿神社とか
あの辺は絶対さやから、はい、漁師さんがいっぱいいはったとこなんですよ、ね、
そうですね、
どんな魚を取れたんでしょうね。
そうですね、もちろんこの今回紹介するイワシもそうなんですけれども、はい、江戸時代に、うん、説明書杖というガイドブックが作られたんですけれども、その中ではですね、タイが非常に有名だったようです。
タイ、
はい、
エビさんタイ持ってますね。
そうですね、
あれはそういう意味でしょうか。
そうですね、いつからそのエベスさんがこうタイを持ったスタイルになったのかよくわからないんですけれども、
そうですね、
そのタイが取れることと何かこう関わってくると非常に面白いんじゃないかなと思うんですが、
証明することはできるんでしょうけどね。
そうですね、はい、エベスさんの多分書いてる絵像が多分いくつかあると思うので、はい、そういうのをたどっていくといつぐらいからどういうふうに描かれてるのかっていうので分かってくるかもしれないですね。
何かの文献で文章で、
はい、
前の浜の鯛っていうのを、はい、美味しいということもあったし、
はい、
エベスさんに奉納したということもあったし、はい、なんかそんなん読んだことがあるように思いますが、
はい、
前の浜っていうのは今で言うとどの辺になりますか。
はいはい、そうですね、お前の浜っていうのは今も、はい、ちょっと一応一部地名としてはあそこの辺の海岸ですね、今砲台があるあの辺りも前浜ということで残されているかと思うんですけど、はいはい、
前浜町があったりしますから、
そうですね、
あの辺かもしれませんね、
はい、
ああということはエベスさんの前ということで考えたらいい。
エベスさん、そうですね、
なる、
はい、
うんうん、まあ、その辺で取れた鯛をエベスさんに奉納したというようなことから、はい、エベスさんが鯛を持ったのかもしれませんね。
そうですね、
その頃の、
はい、
それじゃあイワシが大量に取れた、はい、その大量に取れる方法というのは何か特徴があるもんですか。
はい、そうですね、イワシを取る漁法としては、
はい、
地引き網というのが割とよく使われていた漁法なんです。はい、で沖の方に船が何台かいてて、で網をこうすくって、
はい、
浜の方では人がそれを引き寄せるっていうような形で、たくさん取れるような大きな網ですくっていたという形になります。
船に網をつけてずっと回っていく、そしてそれを浜で、まあ、いわばイワシが入ってから引っ張り上げる、
ね、
これを地引き網、
はい、
ね、その情報が、まあ、西宮で取られてたという、
はい、
ああそうですか。 もっと大きい船でずっと行ってですね、はい、沖の方からずっと引っ張ってきたらもっと取れたり、
はい、そうですね、はい、
そういう方法もあったんやない、
もちろん、はい、あったと思います ね、はい、
だんだんたくさん欲しくなってきたら、ね、あもっと上沖へ出たらもっと取れるで、はい、ということになったかもしれません、はい、ね。
その地引き網の様子はちょっとこのイワシマスの展示ケースよりすごい奥の方になるんですけれども、はいはい、居住切り浜のものなんですが、
はいはいはい、
地引き網をしている現物資料とパネルで紹介していますので、はあ、そちらも合わせてご覧になっていただけると、はい、漁法については分かりやすいのではないかと思います。
じゃあ後で見せてもらいたいと思います、はい、さてそのたくさん取れたイワシですね、
はい、
西の宮の町民の人たちですか、はい、まあその時の住民の人たちが、はい、まあ、全部呼ばれてたということになるんでしょうか。
大量ってありますので、食用にも当然生で食べられたり、はい、でいわゆる煮干しとして、出汁用に干した形で作られるようなものもありましたが、
はいはいはい、
一番江戸時代ではですね、
はい、
干したイワシと書いて干しかと呼ばれる、
はい、
肥料になったものが多かったんです。
そうなんですか、
はい、
ということはまあ、手でかむイワシやでってよう街の中を魚屋さんが自転車の後ろにこのイワシ取れたてのイワシを積んで街を回ってな西宮の町民はそれをいただいてというようなことが伝わってます、はい、僕らもそんな聞いたことあるような気がしますが、
はい、
そのまあ売り方食べ方だけではもうとてもじゃないが収まりきらんぐらいたくさん取れてたという。
取っていたって感じですよね。
でしょうね。
肥料にするためには、
まあ、もっと取るなったんかもしれませんが、はいはい、それが飼料になる。
肥料になっていた、
はい。どんなことの飼料になるんですか。
そうですね。これ江戸時代には金肥っていうふうに言って金の肥料の肥って書いて金肥っていうふうに言われてたんですけれども、はい、綿とかそういった農業作物に作らの製作のためにそれを使っていた。だから肥料をわざわざ買って入れていたっていうので金肥っていうふうに言われていたんですね。
お金で買うほど、はい、まあ肥料をやったと、
はい、
お金で買うほどの肥料をやったと、
はい、
ということは高級な、
そうですね、
肥料ということですね、はい、
そうですね。それがあったんでたくさん取ってそれを販売していたんじゃないかと思います、
う
ん、
でも西宮で言うたら、はい、前から鳴尾で作られてたという綿、
はい、
作りとか
ですね、
まあ農業はもちろんあったことはあったでしょうけど、はいはい、そんなにたくさんこう一が立つほどですね、はい、たくさんの肥料をやり取りするほどの、はい、この農業ではなかったんちゃうかな、はい、ということは西宮からあちこちへ肥料が出ていってたって、
それもあると思いますし、今言った綿だけじゃなくて、はい、菜種とか、はい、あとですね、河原橋の岡本さんのところではお米にもちょっと入れてたらしい。
お米作り、
お米にもちょっとそれを入れてたので、
そう
贅沢で、なのでやっぱりお米が美味しかったみたいですね。
でしょうね、
はい、
それはブランド有名なことに なりそうですね。あそこの米はうまいで、はい、なんでやろう、いやあそこはイワシの肥料を使ってるらしいなるほど、そんなことがあったんかもしれない、なるほどね。へえ、でまあそういう干し化をまあ商売にする人たちもたくさんいたんでしょうし、
ね、
お店もたくさんあったと思います、
は
い、
そうですね、
西宮でどれぐらいあったんでしょうね。
そうですね、ちょっと私も件数まではちょっと全部カウントはしてないんですけども、うんうん、西宮神社さん の、はい、ちょうど表側の東側の通りに、はい、星かや中って非常に大きな石柱が立っているんですけれども、この間 の、 先月ですかね、
はいはい、
西宮神社の石造物紹介させていただいたんですけども、ね、はい、その中にも少し紹介させていただいたんですけど、かなり大きな石造物があるので、たくさんの方がですね、グループになってやってたと思うので、星川
さんがグループに作った、
はいはい、
それぐらい大きな商売ができてたという、
はいはい、
だからとっても広い範囲に西宮のイワシの資料が出回ってた、
はい、
ということになりますね。まあ、確かあの頃の人の名前で雑魚屋さんとか十文字屋さんとか名前がね、
はい、
出てましたから、
はい、
まあ、そういうのが石碑に残っているということなんでしょうね。さあその船ですけども、
はい、
おっつい船やったんでしょうか。
そうですね、その地引き網に使われた船っていうのはちょっとなかなか残されていないんで、
もうありません、
わかりませんけれども、はい、
あ、残念やな、はい、写真でもあったら面白いですので ね、
あの浜でですね、うん、あの引いてる頃の写真だったり少し残ったりするんですけども、沖でやってる様子のところまではなかなか残されていなくて、
地引き網、はい、この浜で子供や奥さん連中がたくさん集まってこう引いてるのは、はい、あれば写真があったり、
そうですね、残されてますけれども、
でも沖の方で漁師さんがこうイワシを実際に網を触ってはるところの写真はない
な、なかなか残されていない、ね、
はい、まあ、時代が時代ですもんね。なるほど、だまあ浜では女の子で女の人や、はい、あの子供たちがみんなもう所帯全部寄ってきて、そして地引き網を引くと、
そうですね、
全員やこうられてやったんでしょうな、はい、
なんか少しこうあのお小遣いになるの で別にその浜の子供じゃなくて も行ったらお手伝いしてちょっとあの帰りにお魚もらって帰ったりとか、
はい、そういう楽しい時代があったんでしょうな。で先ほどお話に出てたその常設展示の方にあるの九十九里 の、はい、あのやり方、はい、それが絵になってるっていうんですけれど、はいはい、この西宮の展示、西宮の郷土資料館になんでそんなもんがあるんですか。
そうです、西宮と千葉の九十九里のあたりは非常に関係が深かった、はい、
あ、そうなんですか、
はい、
うん、どんなふうに。
そうですね、先ほど言いました、もともと千葉のあたりの漁法っていうのは、ああいう地引き網のようなこう大量に取るっていうのではなくて、割と小さい網でこじんまりとした、割と比較的こう一本釣りするとか
魚釣りみたいなもの、ね、
そうですね、そういうこと、少し古いような形の漁法でやっていたんですね。
あ、だけあげますな、は
い、でこの辺の漁民たちがですね、はい、そういうたくさん取れる漁法を持ってますから、そういう、こう方法を持って千葉の方に出かけていくんです、ね、
いっぺんあそこで儲けてきたろうというわけですな、
は
い、
あの魚の数はこの辺よりやっぱり千葉の方がたくさんいますので、たくさんいる、しかもあんまり取ってない漁場ですので、魚いっぱいいるわけですよね、
宝の山、
ね、はい、そこにですね、西宮 の出身の漁民たちがですね、まあ、西宮だけではないんですけれども、はい、あの和歌山とか紀州のあたりの方たちも一緒にこう、うん、あの千葉の方には出かけていって、そしてですね、その漁法でもって大量のイワシをゲットしまして、
ある意味出稼ぎですよね、
はい、そうですね、はい、
でイワシ持って帰るわけやないでしょう、はい、向こうで取れたら向こうで売っちゃうっていうか、
は
い、
そうですね、同じようにあの販売したり、はい、あるいはその干し貝に加工したりとかして、あの利用されたと思うんです、
はい、ということは向こうに、うん、いついた人も入れてるんでしょうね。
そうなんです、はい、それについては、あの今年の夏のですね、特別展の時に一緒にこうあの、西宮神社の御社用日記のシンポジウムをさせていただいたんですけども、 その時に、はい、あの実はその、漁民だけがボッと行ったのではなくて、はい、西宮神社さんであるとか、そういった星化の商売人であるとか、漁民たちがちょうどうまくネットワークを組んで向こうに進出していったっていうことが分かっておりまして、
取るだけじゃなくて、はい、それの後のさばき方とか、はい、商売のネットワークをちゃんと持っていってた、はい、偉いですな。
そういったことが分かっているので、うん、単純にこう漁民だけがバッと両方があるから行けるっていうものではなくて、ちゃんと入れるような素地を作っておいて中に入っていく、
うん、中には売って売り上げで儲けて西宮へ帰った人もいるだろうし、はい
はい、そうですね、
もうここにおるわと、うん、はい、また来年あるしということでやらはる人もいてる、
そうなんです。だから千葉の方に行くと、はいはい、西宮とか、はい、雑貨屋さんとか、はい、この辺のですね、いわゆる西宮らしいなと思う、うん、あの苗字の方が結構向こうに残っていて、
なるほど、
かつてちょっと調査に行かせていたら、こう過去帳なんかにもそれが残っていたりしておりまして、
西宮の誰それやという、はい、書いてある、
はい、それもありますし、そういう漁師さんたちが祀るための西宮神社そのものがあるんです。
西宮神社があります、
はい、はい、
そうですか。
なので先ほど言った西宮神社さんと漁民と商人が一緒になっていってるっていうのはそうじゃないかなっていうふうなことが考えられます、
そしたら西宮神社の神主さんもいいかなあきません
そうです、
なるほどね、そんなふうに縁が深いわけですな、はい、それでその、まあ、九十九里の 漁師の絵があそこにかかっている。
そうなんです。
西宮の産業としてこの漁業があったと、はい、でそれが発展して九十九里まで行ったよという絵がここにかかっているわけですな、はい、これも歴史的な資料ですから、ぜひ見たらいいなと思いますね。なるほど、
そういう方たちが向こうで成功を収めて、うん、西宮神社にあの灯籠を寄進したりとかですね、あと夏木神社にもあの石の祠がありまして、やっぱり上総の方に行って った人たちが、まあ、故郷に錦を飾るわけではないんですけれども、その成功したことに対して ありがたいという気持ちで、そういった神社の方に奉納されるなんていうようなことも行われていたようです。
夏日神社というと万事台の近くにある、はいはい、神社で、はい、古い神社やということを聞いてますが、はいはい、まあ、あそこはこの名所と、はい、いうことでも知られていて、はい、あそこから見ると、はい、向こうの浜が、はい、西宮の浜がとってもきれかったというような和歌が残っているという、はいはい、ところですよね。ですね。
なんか一部ではナスギの名は魚というような意味があるのではないかとも言われていて、漁師さんが信仰する神社だったのではないかということも考えられています。だからあそこにあるの可能性があるかもしれません、ね、はい。
ということは海があの辺まで行ってたということか、ちょっとそれは考えすぎかもしれません、はい、なるほど。いやいや、この、桶のようなこのマス、はいはい、イワシの量を測る、これにいっぱいになったら5升入るというマスですけど、はいはい、このマス一つでとても面白い話がいっぱい聞けましたけど、これやっぱり一つ見るだけで西宮には漁業が盛んにあったと、はい、いうことがよく分かりましたし、そうやってこう解説していただいていろんなこう説明の文章もここにパネルでかかってますから拝見したり、もっといろいろお話を聞きながらこれを見てると西宮の歴史を分かる、面白いなというふうな感じになりますね。とても懐かしいような気持ちもするボケですけれど、はい、イワシを測るバス、今日は11月のアラカルトとして大量イワシのマスというのを拝見して、面白いお話をいっぱい聞かせていただきました。これようそやけど一つたくさんある資料の中でプッとこれ見つけはりましたな。なんかきっかけがあったんですか？
いや、きっかけ、そうですね、今年はまあ西宮町を知ろうということで、アラカルトを出そうと思いまして、はい、その中で、まあ、漁労用具の中でも、はい、まあ、ここに網とかなかなか入らないものなので、比較的その宮じゃこというふうにも言われた時期もあったので、そういう、こう名産品の一つイワシを取り上げたいなっていうふうに思って、生のイワシは乗せられませんのでイワシを測るための道具を選ばせていただきました。
いやいや、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それと氷谷さん、11月20日の日、はい、日曜日に文化財ウォークがあるように聞いてます、
はい、
これは町旅ラジオで取り上げられてるやつですけれど、はい、川崎周辺の文化財を巡るということでしたね、はい、これどこへ集合で何時頃いうのは分かったら教えてください、
は
い、
阪急西宮北口駅の北側の改札口、はい、こちらに9時半までにご集合ください。
あ、そうですか、はい、申し込みしとかんでもそこへ行けばいい。
そうですね、もし雨がちょっと天候が怪しいなっていう時は、はいはい、8時半以降に郷土資料館までお電話いただきますと、はい、開催しますしませんっていうお返事をさせていただけます。
はい、ということです。それからちょっとお話の中でも触れましたけれど、西宮の社寺建築っていうのが、はい、西宮市の指定文化財の説明資料も含めて、はい、今日は特集展示されています、はい、これがとっても気になりますので、はい、来週はこの話を聞きたいなと思ってますので
、はい、ぜひお待ちしております。
よろしくお願いいたします。今日は郷土資料館を訪ねまして、今月のアラカルト大量イワシを測るマスをお話を聞きながらお届けいたしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。